ですね、レビ記の一番最後のメッセージになります。レビ記の総決算と言ってもいいぐらいのメッセージになるんですけれど、聖書はレビ記の25章の1節から4節、開けられましたら私がお読みしたいと思います。主はシナイ山でモーセに言われた。イスラエルの人々に言いなさい。私が与える地にあなた方が入った時は、その地にも主に向かって安息を守らせなければならない。6年の間あなたは畑に谷をまき、また6年の間ブドウ畑の枝を切り込み、その実を集めることができる。しかし7年目には地に全く休みの安息を与えなければならない。これは主に向かって守る安息である。もう一箇所、25章の8節から11節の御言葉です。あなたは安息の年を7度、すなわち7年を7回数えなければならない。安息の年7度の年数は49年である。7月の10日にあなたはラッパの音を響き渡らせなければならない。すなわち食材の日にあなた方は全国にラッパを響き渡らせなければならない。その50年目を聖別して国中のすべての住民に自由を触れ示さなければならない。この年はあなた方にはヨベルの年であって、あなた方はおのおのその所有の地に帰り、おのおのその家族に帰らなければならない。その50年目はあなた方にはヨベルの年である。アメン。今日はヨベルの年の成就ということについて共に恵みを分かち合っていきたいと思っております。今日でですね、先ほども申し上げましたけれど、1年間続いたレビ記が終わろうとしております。皆さんがレビ記を学ばれてどういう印象を受けられたかということは私にはわからない。時々ですね、厳しいんじゃないかというような思いも私の中にもあり、また皆さんからも聞くことがありました。そしてこのレビ記はですね、どちらかといえば難しい難解な書簡だとも言われております。この1年間ですね、レビ記の難しいまた厳しいメッセージをよく聞いてくださったと思います。でもどのような御言葉であっても、それが神様の言葉であるならば、私たちはそれを食べなくてはいけない。食べる力が必要です。パウロは言いました。あなた方は一体いつまで乳を飲んでいるんですか。もう教師にならなくてはならないんじゃないんですか。もう人々に教える立場につかなければならないんじゃないんですか。それなのにあなた方はどうしてまだ乳を飲んでいるんですか。まだ硬い食べ物は無理なんですか。苦い食べ物は無理なんですか。あなた方の好きなもの、おいしいもの、好むもの、すなわち乳だけを飲んでいたらいいんですか。パウロはそのように言いました。レビ記の御言葉は非常に硬い、また苦い御言葉かもしれない。でも乳だけを飲んで成長することはできないんですよ。硬い食べ物を食べ、肉を食べ、ご飯を食べ、そして時には体に苦いものを食べて成長していくんです。それと同じように、私たちの霊と魂は時には心が刺すような、切り裂かれるような御言葉を通して、私たちの霊と魂、また肉体に健康が与えられるということもあるということを知っていただきたいと思います。切られて痛いと感じるのは死んでいない証拠ですよ。生きている証拠です。私たちはもうそろそろ硬い食べ物を食べなければならないんじゃないかなと思います。でもこのレビ記は単に厳しい難しいというだけではなくて、神様の深い愛と恵みが語られている書簡でもあるんです。皆さん、このレビ記を通してそのようなことを感じられたでしょうか。神の深い恵み、深い愛、憐れみが詰め込まれている書簡でもあるということを知っていただきたい。今日は安息年とヨベルの年についてお語りして、レビ記を終えたいと思っております。ここにいる人たちの中でヨベルの年ということを聞いたことがある方いらっしゃいますか。はい、 ほとんどの方がベルの都市ということを聞いておられると思います。そしてその内容も知っておられるんじゃないかなと思いますけれど、重ね重ねですね、そのことを聞くことになるかもしれませんけれど、しっかり今日も聞いていただきたいと思います。安息日というのは6日間働いて1日休む、正確に言うならば1日休んで6日間働く。イスラエルの1日は夕方から始まって朝を迎える、夕が来て朝が来る、それが1日です、イスラエルの1日。なぜ彼らは朝から始まって夜に終わらないのか。彼らはまず休息をとって安息をとって神様との交わりの時間をとって眠り働くんです。私たちの感覚は朝起きて仕事してご飯食べて寝るんです。それで一日終わるんです。でも彼らはまず休んでから朝仕事をするんです。この違い分かりますかね。それ非常に大事なことです。それと同じように神様は安息日を授けられました。それはまず神様との交わりをしっかりと持って1週間を過ごしていく、それが安息日、6日間働いて1日休む、安息日ですよね。1日の休息が安息日であるように、安息年というのは6年間働いて1年休む。いいですね。6年間働いて1年休む、実はこれは私たちに対して与えられているものではなくて、地に対して土地に対して与えられていることであります。6年間その畑を耕しなさい、一生懸命働きなさい、一生懸命そこから収穫をしなさい、でも7年目は一切その畑を耕してはいけない、それが安息年であります。6年間耕し1年休ませる、それが安息年ですよね。なぜ神様はそのような安息年というものを作られたんでしょうか。それは全てのものは私たちのものではなくて神様のものであり、私たちは神様のものを管理する忠実な管理者なんだということを徹底して教えるためであります。神様は要所要所、聖書で言うならば7年に一度働いてはいけない、誰の命令で、神の命令で、なぜならばその土地は神のものだから、神の命令に従わなくてはならないということを彼らは7年に一度しっかりと心に刻まされるんですよ。全ては神様のものである、私たちはただそれを忠実に管理している管理者であるということをしっかりと覚えておかなくてはいけないと思います。それは私たちも同じです。またそれだけではなくて、日々の糧さえも神様の配慮の中で与えられているんだということを再認識すること、それがこの安息年の目的であります。じゃあヨベルの年というのは何ですかというと、イスラエルの民がカナンの地に入ってからの話です。約束の地に入ってから安息年が7年に一度定められます、数えられます。私も数字あんま強くないのでよく聞いておいてくださいね。イスラエルの人々がカナンの地に入る、約束の地に入る、そしてそこから7年、1年、2年、3年、4年、5年、6年働いて7年目は安息年です。1、2、3、4、5、6年間働いて1年休む、1、2、3、4、5、6年間働いて1年間休むというのを7回繰り返す。何年ですか？49年。49年間そのことを繰り返した次の50年目をヨベルの年というんです。50年に1回、ですから全ての人が短命じゃない限りこのヨベルの年を体験することができるのではないかなと思いますけれど、それがヨベルの年です。ヨベルの年にはですね、全ての借金が免除されるという いいですね。今でもヨベルの年があったらみんなもヨベルを待ち望むと思いますよ。すべての借金は免除される。奴隷たちは解放されて家に帰ることができる。売ってしまった土地は帰ってくるんです。お金払わないで、ただで。それがヨベルの年ですよね。50年に一度ですから、彼らはこのヨベルの年を恵みの年とも呼びました。まさに恵みであります。自分たちが何かしたからではなくて、一方的な神様の憐れみによってなされることですよ。借金が許され、土地が返ってき、奴隷は解放され、全ての負債は取り除かれる。まさに恵みの年、50年に一度の神の恵みであります。イスラエルの民はカナンの地、約束の地を所有することになったんですけれど、それも含めて全ては神様のご計画であります。いくらイスラエルの民がこの土地は我々のものだと言ったとしても、実際は神様のものです。今皆さんが住んでいるところ、陶器は自分の名前になっているかもしれないけれど、神様のものだということをご存知ですか？私たちはよく言うんですよ。神様が与えてくださった、神様がこのことを聞いてくださった。その後私たちはどうするんでしょうか？神様がこの祈りを聞いてくださった、このものを与えてくださった、感謝します、これは私のものです。神様ありがとうございます、これ与えてくださったのはあなたです、与えてくださったのはあなたです、知っています、分かっています、それを私の手に今管理させてくださることをありがとうございます、これが正しい祈りです。全部の権利をあなたが持っているわけではない、何一つ私たちは権利を持っているのではない、私たちは管理者です。これは私のものですと主張するそのところから、偶像が始まっているということを知ってください。いや、私はクリスチャンですから、私は神を信じていますから、偶像とんでもないと言われる方に言いたい、それはとんでもないことですよ。これは私のものですと言ったその瞬間から、それは偶像です。神のものを私のものと言っているんですから、それは盗人です。これはあなたから委ねられたものですから、正しく管理する力をください。私たちはそのように祈らなくてはならないのではないかなと思います。本当にそのように祈らなくてはいけない。神のものなのに、あまりにも自分のものだと思いすぎて手放すことができない、使わなくてはならない時に使えない、これは私のものだから、神様だけが全ての所有者であるということをしてください。神様がイスラエルの民、そして私たちに偶像礼拝を行うこと、また貪欲な物質主義者になってほしいとは思っておられないですよ。神様はそんなふうには思っておられない。でも私たちはどうして与えることが苦手なんでしょうか？皆さんどうですか？私はちょっと与えることが苦手やねんという人、ちょっといやいや反対にしましょう。私は与えることが得意ですよ、与えること好きですよという方おられますか？どうして私たちは与えることが苦手なのか、なんで与えることが苦手なんでしょうか、与える信仰を持つことができないんでしょうか？答えは簡単です。自分が今手にしているすべてのものは神様が与えてくださった私のものだと思っているからです。そして悲しいからですね、与えたら減ると思ってる。そうじゃないですか？与えたら減りますよ、そら減ります。ご飯食べに行こうか、おごってあげよう、出しました、減りますよ。この服欲しい、分かった、じゃああげよう、減りますね。与えたら、与え続けたら、私たちは考えます、なくなるんちゃうか、なくなるんちゃうか。でも聖書は何と言っているんですか？そうじゃないと言ってるじゃないですか。 私たちは何を信じてるんですか。世の中の常識ですか、それとも神の常識ですか。神の言葉を信じているのか、私たちの考えを信じているのか。もし私たちが神の言葉以上に私たちの考え、世の中の常識を考えるならば、皆さん方は神を信じているものではないのかもしれない。これ便利な言葉ですね。のかもしれない。ルカによる福音書の38節、与えよ、そうすれば自分にも与えられるであろう。皆さん信じておられますか。能面ですか。誰もいない、悲しいことです。与えなさい、そうすれば与えられるであろう。信じますか。私は信じています。どういう形であれ、何年後であれ、何ヶ月後であれ、神は与えたものの幾倍にも増して良いものを与えてくださるお方であるということを私は嫌というほど経験してきていますし、これからも経験したい。神様はただ与えるんじゃないですよ。押し入れ、ゆすり入れ、溢れ出るまでに量を良くしてあなた方の懐に入れてくれるだろう。いいですか皆さん、これが神の御言葉です。神の約束です。本当にこの御言葉の一節だけでも信じていたら与えるの。もったいないな。え、ご飯、え、割り勘、割り勘な、おごってくれるの、いくいくいくいく。皆さんは何を信じているんでしょうか。私がいつも語っている御言葉ですけれど、施し散らしてなお富を増す人がいる。でも与えるべきものを惜しんでかえって貧しくなるものがある。物惜しみしないものは富、人を潤すものは自分も潤される。これが箴言の御言葉です。知恵のある人間が語った言葉です。それでも皆さんケチンボですか。それでも信じられないですか。なんでそんなことが可能なんでしょうか。与えても与えても与えても与えても与えても与えても増す、そんなことがどうして可能なんでしょうか。皆さん、5つのバーと2匹の魚を信じられますか。あれが本当にあった奇跡であるということを信じられますか。一人です。信じられますか。じゃあ与えても与えても与えても5つのパンと2匹の魚のように財布からお金が切れないという経験をしたことがありますか。もしそのような経験をしたことがないというならば、皆さんもっと与える人になった方がいいと思います。私はそう思います。お金を愛していない人はいないですよね。お金は大事です。ひょっとしたらこの世で自分の命、また家族の命の次ぐらいに大事なものがお金かもしれない。お金がなかったら何もできへん、お金があったら何でもできる、そのように私たちは考えている、教えられてきた、またテレビやいろんなものを通してそれらを見ています、聞いています。でも私たちが神様に求める富はこの世の富ではないということを知ってください。イエス様言われました。あなた方はこの世のものを求めるならば、この世が滅びる時に一緒に滅びてしまうよって。お金はこの世の富じゃないですか。この世の富を求めたらこの世がなくなってしまう時に一緒に滅びてしまうんですよ。じゃあ私たちは何を求めたらいいんですか。マラキ書でイエス様語られました。天の窓を開いて溢れるばかりの祝福を注ぐか否かを試してみなさいって。神様は私たちにどのような富を与えてくださるんですか。どのような祝福を与えてくださるんですか。このようなものではない、天の窓を開いて与えられる無尽蔵の富です。無尽蔵って何ですか。終わりのない、限りのない、無限的な、そのような富が神は天を開いて与えてくださるお方であるということを心から感謝したいと思います。皆さん本当に信じていただきたい。私は献金が欲しいから言っているわけじゃないですよ。間違わないで、誤解しないで欲しいです。教会堂を今建てたいから、教会堂が欲しいから、このようなメッセージをしていると思わないでください。私はそんな人間ではないと思っています。私がただ一つ願っていることは、皆さんが祝福されることです。話をヨベルに戻すと、7年ごとに 土地を休ませる安息年が七度巡ってきた翌年の50年。それがヨベルの年だとお話ししましたけれど、ヨベルというのはお羊の角という意味があります。なぜならばこの7月10日聖書に書かれてますね、7月10日に角笛を一斉に鳴らしてヨベルの年を知らせるんです。今がヨベルの年だよって知らせるんですよね。だからそこからお羊の角という名前が付けられたんでしょうか。ヨベルの年、または恵みの年ですよね。このヨベルの年には主に3つの特徴があります。先ほども簡単にお話ししましたけれど、第1番目は畑を休ませるということ。ヨベルの年も安息年と同じ規定が適用されました。すなわち7年に一度畑を休ませる安息年、それの7度目の翌年50年がヨベルの年なので、ヨベルの年も畑は休ませます。よく聞いておいてくださいね。でもここでよく考えてください。7年に一度畑は休ませます。そしてヨベルの年も畑は休ませます。すなわち2年続けて畑を休ませることになるということ。ヨベルの年は2年目7年の次ですから、休ませなければならない。2年休ませるということは2年食べるものがないということです。6年目に蓄えたもので7年目を食べ、8年目のものは7年目を耕してないから食べるものがない。そしてここヨベルの年ですから、ヨベルの年も耕してないから9年目食べるものがないということを人間はきっと心配するんじゃないだろうかと神様は知っておられる。私はすごいなと思いました。神様よく知っておられる。私たちが何を考え、何を思い、何を心配し、何を不平を語るか、神様は知っておられます。だから25章の20節、7年目に種をまくことができず、また産物を集めることができないなら、私たちは何を食べようかとあなた方は言うのか。私は命じて6年目にあなた方に祝福を下し、3カ年分の産物を実らせるであろう。あなた方は8年目に種をまくときにはなお古い産物を食べているであろう。9年目にその産物のできるまであなた方は古いものを食べることができるであろう。6年目には3年分の収穫を与えますよという神様の約束です。私たちの神様がどんなに素晴らしいお方かということを皆さん知ってます？本当に素晴らしいと思います。そして実際そのようなことができる神様であるということを心から感謝します。だからイエス様は言われました。何を思い煩い、考え、どうしようか、悩まなくていいよって、考えなくていいよって、明日のことは明日は考えたらいいんじゃないんですか、今日のことは今日終わらして明日のことは明日考えたらいいんじゃないんですか。何を思い煩ってるんですか。空の鳥でさえ神は養っているんじゃないんですか。あなた方はもっと尊いんじゃないんですか。神の約束を信じている者は強いです。強い。聖書は語っています。私のもう一つですね、好きな御言葉ですけれど、詩編の37編ですかね。私は昔、年若かった時も年老いた今も、正しい人が捨てられ、あるいはその子孫が食物を恋い歩くことを見たことがない。神の前に正しく歩んでいる人は、神の前に忠実に歩んでいる人は食べ物にこと書くことがない。それはその子孫においてもこと書くことはない。それは祝福が継承されるという意味ではなくて、その信仰が継承されるからです。自分の親を見て神様を信頼している人がどのような人生を送るのかということをしっかりと見た子供は、そのような信仰を受け継ぐんです。言葉によって信仰が継承されるわけではない。親の姿を見て子供はその信仰を継承していくんですよ。昔若かった時も年老いた今も、人 生の中で正しい人が食べ物にこと書くことを見たことがない。神様は6年目に3年分の収穫を与えてくださるお方であるということを心から感謝します。ヨベルの年の2つ目の特徴ですけれど、それは売却された土地が全て元に戻るということです。これいいですね。何度もお語りしていますけれど、全ては神様のものです。もちろん土地もそうですよ。土地もそうです。私たちは所有者ではなく管理者ですよね。管理者。当時のイスラエルはですね、土地を売買するときに買い戻しの権というものがありました。買い戻しの権利というものが認められていました。ですから自分が売った土地でも、その土地を買い戻したいなと思ったときはいつでも買い戻すことができるんです。そのときにはお金を払わなくてはならないです。何を基準に？ヨベルの年を基準にです。ヨベルの年を基準に、あと何年残っているんですか？ローンですよね。もうこの時からローンですよ。あと何年残っているんですかということを遡って、それを年数に割って、そしてその土地が非常に収穫の多い土地ならばもっと高い値段になり、あんまり産物を生み出さない土地であるならば純粋に土地だけの値段になるという、そういうことまでが聖書に書かれているという、素晴らしいと思いませんか。買い戻すことができるんです。でも金銭的に余裕がなくて土地を買い戻せない人でも、ヨベルの年には無償で帰ってくるんです。皆さんどうしますか？ヨベルの年まで待ちますか？それとも早く買い戻しますか？でも聖書を見ますと、城壁のある町はヨベルの年になっても買えることはない。それ以外の土地、またレビ人の家、町というのはヨベルの年のごとにその人たちに返されるということが決まっていました。その時に、これは私の土地やないかとは言えない、これは私があなたから買い取った土地じゃないか、ヨベルの年だからってなんでタダで返さないといけないんですかということは言えない。なぜか、それは私たちのものではなくて神のものだからです。そしてその神が50年に一度ヨベルの年にそれを返しなさいと言うならば、持ち主が返しなさいと言われるならば、管理者である私たちは返すしかないということを覚えさせるためのヨベルです。3つ目の特徴は、全住民の解放の宣言ですよね。土地と同じように人間も神様の所有であります。当時非常に貧しいイスラエルの人たちが自分を身売りするというようなことがありました。もしくは家族が自分の子供を売ってしまうというようなことがありました。でも本来はイスラエル人は同胞を奴隷として雇うことはできない。同じ民、同胞ですから、それはできない。でも貧しさのためにどうしてもそれをしなくてはならない時には、奴隷としてではなくて雇い人としての身分が与えられました。奴隷というのはその家に住み込んで何もかもご主人の言われることをしなくてはいけない、最も身分の低い仕事であります。雇い人は自分の家からそこに通っていく人たち、それが雇い人です。放蕩息子が、お父さんの家に帰ろう、こんなに苦しくてこんなにお腹が空いてお父さんの家に帰ろう、そして雇い人の一人にでもしてもらおうと言ったのは、その家から通う、隣町から通う。なぜ？彼はお父さんに対してひどいことをしたので、家の中に入らせてもらう、家の中に住ましてもらうということもとんでもない。だから隣町からでも自分は通ってでもお父さんのところに帰りたいんですよという彼の心ですよ。でも身分的には奴隷があって雇い人があってという形になります。雇い人としての身分が与えられました。でも彼らもこのヨベルの年には解放されます。もうその家に働く必要はない。奴隷として雇い人として縛られる必要はない。自分の家に帰ることができます。神様が ヨベルの年を定められた目的は神様の創造の回復であります。そして手放す訓練、手放す訓練、神のものであるという意識の確認、それら全てが含まれた年、それがヨベルの年であります。ルカによる福音書の4章の16節から21節を読むと、このような御言葉があります。それからお育ちになったナザレに行き、安息日にいつものように街道に入り、聖書を朗読しようとして立たれた。すると預言者イザヤの書が手渡されたので、その書を開いてこう書いてあるところを出された。主の御霊が私に宿っている。貧しい人々に福音を述べ伝えさせるために私を聖別してくださったからである。主は私を使わして、囚人が解放され、盲人の目が開かれることを告げ知らせ、打ちひしがれている者に自由を得させ、主の恵みの年を告げ知らせるのである。イエスは聖書を巻いて係の者に返し、席に着かれると街道にいるみんなの者の目がイエスに注がれた。そこでイエスは、この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就したと説き始められた。イエス様はいつものように街道に入られました。そしてイザヤ書の61章1節から3節の御言葉を引用されました。イエス様が今言われた聖書の箇所はイザヤ書の引用であります。お読みしたいと思います。主なる神の霊が私に臨んだ。これは主が私に油を注いで貧しい者に福音を述べ伝えることを委ね、私を使わして心の痛める者を癒し、囚われ人に放免を告げ、縛られている者に解放を告げ、主の恵みの年と我々の神の報復の人を告げさせ、また全ての悲しむ者を慰め、シオンの中の悲しむ者に喜びを与え、灰に変えて冠を与え、悲しみに変えて喜びの油を与え、憂いの心に変えて賛美の衣を与えさせるためである。こうして彼らは義の樫の木と唱えられ、主がこの栄光を表すために植えられたものと唱えられる。イエス様はイザヤ書の61章1節から3節の御言葉を引用されました。縛られているものは解放されるよ、囚われ人は許されるよ、傷のあるものは癒されるよ、悲しんでいるものは喜ぶよ。これ何ですか？ヨベルですよ。イザヤは自分たちが今置かれている状態、すなわちバビロン捕囚から解放されることをヨベルの年のように予言をしています。ヨベルの年が来るよって、ヨベルの年のようなことが起こるよって、何もかも解放されて、もう奴隷の身からも解放されて、自分のふるさとに帰ることできるよ、借金も何もかも全部。でもイザヤが予言したバビロン捕囚の時に起こるはずであったこの予言は成就されませんでした。彼らはバビロン捕囚から解放されたけれど、自由な状態で解放されたわけではない。彼らは何も持たずにバビロンから解放されました。この予言は成就されてはいない。実はですね、延々と語り続けたこのヨベルの年、50年に一度訪れる解放のヨベルの年は、神学的にはただの一度も実行されてはいないと言われています。聖書のどこを見てもどこを見てもどこを見てもヨベルの年が実行されているという記述はない。びっくりしますよね。イスラエルの人たちはこのヨベルの規定を守らなかった。何がそれを妨げたんでしょうか？それはただ一つ、いや二つ、不信仰と人間の欲深さです。それが神の御言葉ヨベルの年を実行させなかったと言われています。これはあくまでも神学的に、また聖書を研究する人々の見解です。 イザヤの予言は成就されませんでした。ヨベルの年は実行されませんでした。じゃあ聖書に書かれていることは嘘なんですか？成就されないこともあるんですか？聖書の御言葉は66巻全部本当じゃないんですか？本当です。イエス様が語られました。この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就した。イザヤが語った予言は実はイエス・キリストのことでした。イエス様がイザヤ書を引用して語られた御言葉はご自身のことでありました。そしてヨベルのこの出来事が実際に成就されたのは実はイエス・キリストが街道でこの日に成就したと言われたその日です。そしてその日から現在に至るまでこのヨベルの年の解放、ヨベルの年の負債が取り除かれる、家に帰ることができる、自由になれる、それは今も継続して成就され続けています。なぜですか？イエス様語られました。それは今日成就したんですよ。この聖句はあなた方が耳にしたこの日に成就した。今日私たちがこの言葉を聞いているその日に成就した。何が成就されたんですか？貧しい人は福音を聞いて、囚人は解放されて、盲人の目が開かれて、打ちひしがれている者は自由を得ることができる。主の恵みの年を告げ知らせるんですよ。皆さん、私たちは今ヨベルの年に生きているんです。イエス・キリストを信じているということはただ単に私たちが救われるということだけではない。私たちはヨベルの年に生きているんですよ。イエス様は何をしてくださいましたか？私たちの罪という負債を取り除いてくださいました。悪魔に束縛されているようなそんな人生を主は解放してくださいました。思い考え悪魔が支配しているような全てのものから主は買い戻して取り戻してくださいました。私たちはもはや悪魔の子ではなく神の子です。イエス様は、イエス様ご自身がヨベルの年ですよ。今から2000年以上前にイエス様が今日成就したと言われているその時から今に至るまで、いやこれから先もその聖句を聞いているその時、その日、この聖句は成就するんですよ。感謝します。明日私たちがこの聖句を開くならば、明日ヨベルの恵みは成就されていくことを信じます。明後日私たちがこの聖句を開いてそれを読むならば、明後日ヨベルの年の恵みが訪れると信じます。私たちはこのヨベルの年の中を生きている者として、もはやもう一度縛られてはいけない、重に負ってはいけない、負債を負ってはいけない、罪の奴隷になってはいけない、悪魔に囚われてはいけない、元に戻ってはいけない。なぜ？今はヨベルの年だから。そのことを知っていただきたいと思います。これがレビ記の最後の御言葉です。お祈りします。イエス様、ありがとうございます。あなたの尊い御名をあがめます。あなたが今日私たちにヨベルの年の中を歩むというそのような祝福を与えてくださったことを心からありがとうございます。イエス様、あなたが来られたその時にイザヤが語ったそのヨベルの年の予言が成就されたことをありがとうございます。あなたの御言葉、あなたの約束は決して疑うことのない、間違うことのない唯一の神の言葉であることを心から感謝します。主よ、私たちが解放され自由の身となり、イエス様、あなたのもとに帰ることができるように助けてください。感謝して愛する主イエスキリストの御名によって御前にお祈りを捧げいたします。アメン。